まず認定こども園の整備について、質問いたします。市長は、今議会9月議会行政報告で認定こども園の整備に関して勝本における既存の公立保育所及び保育園の活用による認定こども園化を進める、そして令和9年度の開設に向け今後も各関係機関と協議調整を進めてまいりますとしております。そこでまず認定こども園の整備についての方針計画について、詳しい説明を求めます。特に勝本における開設の方針について説明を求めます。そして2番目、今後開設が進むだろう郷村町芦部町における今後の認定こども園の開設についての考えについてお伺いします。よろしくお願いします。
山口委員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
6番、山口議員のご質問にお答えします。まず1点目に認定こども園の整備方針計画、そして勝本町における認定こども園の開設の方針考え方についての答弁をさせていただきます。令和7年2月会議における山口議員からの一般質問でも答弁をさせていただきましたが、まず基本的に認定こども園の開設を含めた環境整備につきましては民間公立による開設のこの2つにつきまして同時に進めていきながら、まずは2029年までに1施設の整備を目指すということで現在進めております。子ども園の開設につきましては以前より各町に1園ということで目指しておりましたけれども、当然この子どもの状況なりそういった状況につきましてそれが本来どうなのかというところも合わせて検証していくということをこれまでの答弁でも言ってた通りでございます。次に勝本町における認定こども園の開設についてですが、議員ご承知の通り市内における一部幼稚園の統合計画の中で、まずは勝本幼稚園と加水幼稚園、それから箱崎幼稚園と雪上幼稚園をそれぞれ統合する方向で、現在保護者説明会等などが進められております。その中で要望の一つである給食の提供につきましては勝本保育所内で調理したものを統合先の幼稚園に搬送するといった幼保連携により改善が図られると考え、今回勝本保育所調理室の整備拡充並びに幼稚園の備品整備にかかる予算を計上させていただいております。勝本保育所では調理室の増築など大きな改修をなく主に機材の設置によりこの事業が給食の提供ができるなど費用対効果も含め好ましいと考えております。合わせまして施設自体が比較的に近い勝本保育所加水幼稚園であれば新たな施設の建設なしにそれぞれの既存施設を活用し将来的に幼保連携型認定こども園の開設が目指せると考えており、勝本町におきましてはそのような形での認定こども園の開設を進めたいと考えております。次に2つ目の郷村町芦部町における認定こども園の開設の考え方についてにお答えいたします。郷村町にはこれもご承知の通り民間の認可保育施設保育所が1施設、小規模保育事業所が2施設あります。芦部町におきましても民間の小規模保育事業所が2施設あり、それぞれ市域市の保育行政に大きく寄与されてあると考えております。また公募には至っておりませんが現在市外の保育事業者等からの2社から訪問を受け域市の現状をそれぞれにお伝えしている状況であります。別に市内の保育等事業者から認可保育所開設に向けての相談もあっております。 このような状況であり、民間事業者による整備が好ましいという考え方も持っておりますが、今後とも保育の量と提供体制の見込み量を見極めながら、教育委員会と連携し、県も含めた関係者皆様のご意見を聞き、認定こども園の開設に向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
私、2月に一般質問いたしまして、で6月の、市長の、所信、要請報告では、地域によって施設の新設することなく、近隣の保育所、幼稚園の既存の施設の活用で云々というふうなことは述べられておりますが、今言われたこと以上のことは答弁され内容説明がありません。でこれまでですね、幼稚園の統合については一定の計画の報告はあっておりますが、幼稚園の統合と合わせた認定こども園の整備について具体的に計画を話されたことはないと私は思います。その点でも最近の子ども子育て会議で、その説明なされたのか、どうもなされていないというふうに思うわけですが、なぜそういう説明もない、適地保育所の閉園についてやっぱり市民の声をきちっと聞くよと、説明するよというふうに言われて適地保育所は閉園になっていきましたが、それの市の構えとやっぱり整合性がないというふうに言わざるを得ないわけですね。で、これはやっぱり市民に対する説明不足が来ているし、それはまさに議会への説明もないということを言うと議会軽視を行っているという言わざるを得ないと思いますが、そのあたり子ども子育て会議にかけられたのか、なぜかけられてないとしたら、なぜかけてないまま今、動いているのか、とりわけ各関係機関と協議調整を進めますと言いながらそれがなされているのか、そのあたり、ご見解をお願いいたします。
吉田市民部長。
はい、山口議員の追加のご質問にお答えいたします。議員自らおっしゃいました通り、市長の行政報告の中でも地域によってそれぞれの考え方で進めていくという話をさせていただいております。以前から公立民間の含めて行いますという話もさせていただいております。今回まず給食の提供というところで養護連携ができないかということを考えております。なので今回の行政報告で9年の子ども園の開設を進めるということにしておりますが、先ほど言いました、子ども子育て会議等々の話になりますけれども、まずは今回離れたそれぞれの施設での子ども園化っていうのが可能かどうかっていうところからまず協議が必要であったということをご理解していただきたいと思っております。そういったところがない中で、勝本と加水幼稚園を子ども園化しますという話もできませんので、そういったところ、実際県の方からも現地視察等々を行わせていただきます。そういったところがクリアになった時点でこういったことができないか、子ども園化に、したいという話になってくるのかと思っております。先ほどの最初の答弁でも述べましたが、まず今回幼稚園の統合計画の中で、先ほど述べたような統合計画が考えられております。その中でこれも、その対象の保護者等々からの意見であって、給食等の提供ができないかということになっております。先ほどもと繰り返しになりますが、給食の提供については、勝本保育所での提供でそれがクリアできるんであれば望ましいということを考えております。これをもって、来年からの給食提供を進めていくわけでございますが、その中で、それぞれの、給食提供も、もううまくいく、そんなことがクリアになった中で子ども園化が、本当に妥当なのかと というところが出てくるかと思っております。そういった意味で先ほど少し話をされましたが、決して議会を軽視をしているとかいう話ではなく、それぞれに、できる範囲のことは伝え、確定してないところは、予測では伝えてないということをご理解していただければと思っております。まずは給食提供についての予算化整備を進めさせていただきたいというふうに考えております。その中で、子ども園化ということができましたら、また子ども園化、子ども園としての募集等また整備等をやっていけなくてはいけないかと思っております。当然子ども園になる場合につきましては、子ども園としての制度要項基準をもう満たすようになってきますので、そういったところもクリアしていくかどうかというところになります。で、今回幼稚園の統合につきまして、今該当幼稚園等々の保護者等の、ご理解とご協力があることによって、こういったことも、できていくってるんじゃないかということで、我々は考えております。そういった意味で十分特に教育委員会、と連携、その点地域の方にも現在教育委員会の方でこの給食提供等々の話も説明会もされているということを伺っておりますので、そのまずは、より良い子育て環境の整備のための環境整備のための手助けが、保育所側として連携してできないかというふうに考えておりますので、ご理解とご協力をお願いしたいと考えています。以上であります。
山口議員、
聞かれたことにちょっともう少し真面目に短く答えていただけませんか。なぜ子ども子育て会議にかけずに今にあるのかと、これを手短に答えてください。なぜ子ども子育て会議にかけてないんですか。
吉田市民部長。
述べました通り、まだ計画というか県とかとかの調整段階であるから欠けていないということでございます。なので今回の、予算の、まずは教育、子ども園化というよりも給食提供についての考え方を、事業を行うわけでございますから、その辺が確立して、その中で県とかの状況も出て、それであればこういった形で、この地区については子ども園化をしたいということで、子ども子育て会議には入るかと思っておりますし、この、給食提供というか、勝本地区における3歳、4歳、5歳児の、給食提供も含めた保育園化については、子ども子育て会議の委員会の中からも意見として出ておりますので、協議の中身の問題では、協議の事項ではあるという認識もいたしております。そういった意味で決まりましたら、子ども子育て会議には出したいと思います。
山口議員。
全体の時間があるんですから、もう少し手短にお願いします。やっぱりね、これまでの経験から言って、計画があるならこういうふうな計画でやってます。で、こういうふうな方向でっていうふうなね、計画をもう少し出して、で、今の時点でね、もう給食の予算、それから県との協議も全部決まったことだから、もう覆しようがないみたいなところまで来て初めて今みたいなことを言われるわけですよ。だからきちっと、機関に協議して、親の納得を得る形で、やるという点でやっぱり不十分だし、やっぱり、子ども子育て会議がもうなこの間一切ずっとないわけですから、今後やりますよではいかんと思います。その点でやっぱりやり方、考えていただかなければ問題の解決にならない。とりわけですね、その認定子ども園に令和9年にするよというふうに言われていますが、そういうことも市長は、書いてない、どういう認定子ども園にするかというのを言われないわけですよね。で、そこでちょっと聞きますが、具体的に勝本保育園から3歳児ですね、今回加水保育幼稚園に、上がっていきますが、勝本保育園にいる3歳児すべて 加水幼稚園に、行くんでしょうか。
吉田市民部長。
勝本保育所では4歳児5歳児の受け入れができる施設ではありませんので、 3歳児卒業なられて4歳5歳になりますと、加水幼稚園、まあ、勝本幼稚園、加水幼稚園、もしくは他の保育所、子ども園を選択されるものと考えております。
山口議員。
保育所ですから保育の必要な子が通うということですので、2号認定が勝本保育所にいますよね。で、2号認定である、勝本保育園に通ってた子が、勝本保育園を終了するわけですから、次の保育園に移るわけですよね。その時に加水幼稚園は1号認定の子どもしか入れませんよね。そうすると保育の必要だった勝本保育園にいる2号認定は、加水幼稚園以外の保育園に通うことになるというふうで、お母さんたちは考えると思うんですが、いかがですか。
吉田市民部長。
先ほども申しましたが、必ず、確かに、2号認定の方が、なるべく2号認定の保育所に行きたいというふうに考えることもありますけども、そこを、まあ、選択施設がないということで、それぞれ現在勝本幼稚園、加水幼稚園の方に通われる方がありで、おられるというのは事実であります。そういった現状もあるものですから、勝本地区においては、今、市議がご指摘されたように、4歳、5歳児を受け入れる保育所がないということの現状もあるものですから、今回、まず給食提供、それから将来的には子ども園化をして、そのまま4歳、5歳児につきましても、勝本の方、地区の方で、保育なり教育ができるような整備をしたいという考えもあるので、勝本地区のこの整備計画を考えております。以上です。
山口議員。
加水幼稚園が令和9年度に認定こども園になるとしてですよ、その時にその加水幼稚園のところにいる5歳児6歳児あ 4歳児5歳児はですねそれは、2号認定の子も認定こども園になったら受け入れるということでいいんでしょうか。
吉田市民部長。
こども園化になるということはそういったことでありますので、それで、ご理解していただければと思っております。
山口議員。
そうすると令和8年度の時点ではそれはまだ不可能だというふうに考えられますが、その時のその保育時間ですが、勝本保育園は7時半からの受け入れですが、加水幼稚園は今のところ8時からの受け入れですよね。この30分の受け入れの差っていうのは保護者にとってはすごく大きいんですよ。このあたりのその保護者の声はどういうふうに考えられて、受け入れ時間についてはどう考えられますか。
山口教育長。
今おっしゃったことはですね、この前私どもが統合します幼稚園の説明会でも保護者から出ましたので、まだ確たることは決めておりませんけれども、保護者の負担が重くならないような方向で対処したいというふうに考えております。
山口議員。
認定こども園を作るということは、まあ、保護者の子育てニーズに答える体制を強めるということですので、まあ、給食は私は前向きに、お母さんたちの声として重要だから、やっぱりそれは必要だと思います。で、あとは預かるためのやっぱり時間ですよね。幼稚園と保育所、今のところは7時半と8時違うわけですから、このあたりの調整がどうなっているのか、やっぱりきちっとすべきだというふうに思います。はい。その点でですね、まあ、 勝本に認定こども園できる、しかし郷の浦芦部についてはまだだというふうで、今後民間云々と言われるんですけども、とりわけですね、親のニーズに応えるということでいくと、その郷の浦幼稚園も給食してほしいと、中井もそうじゃないですか。これ合併条件が給食条件になるんですか。そのあたりの考え方、どういうふうな考え方になって給食供給という形になったんでしょうか。
メラ教育次長。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。給食の提供が合併条件ということではございません。合併することによって職員の集約が図られるということで、サービスの支援サービスの向上ができるのではないかということで、保護者の意見の中でですね、給食の提供ができないか、または土曜日の預かりができないかという、そういう要望もございましたので、まあ、現場の方とずっと協議を重ねまして、職員の集約、これが一番のメリットということで、職員が今の職員数が倍になれば、こういうサービスまでできるということになりましたので、今回、保護者の要望にできるだけ応えられる形での統合を考えているところでございまして、他の幼稚園については今のところ統合の予定はございませんので、現状の保育教育の状況で行く予定としております。
山口議員。
集約化で職員のと言われたら、じゃあ郷の浦は6つの僻地保育所を閉園して集約をするすると言って、豊かな保育を実現するというふうに言ってきたじゃないですか。じゃあ郷の浦もその流れから言ったら、やっぱり給食の恩恵を考えてもいいんではないかなというふうに思う、まあ、その理屈から言ったんですよ ね集約化してやっぱり浮いたところを回すんだ、そのためのという、やっぱりそれもちょっとそのあたりの協議も一方的にそのなされているし、やっぱり郷の浦のお母さんたちの声も聞いた上での話なのかということを思います。それからなぜ給食センターで作ると。で、確かに認定こども園化するには勝本保育所と加水幼稚園が近くないと給食運べないからというふうな理由がついているようですが、学校給食センターを使うということに、その認定こども園との関係の抜かしてですよ、こういう幼稚園のそのサービスを向上するためにそちらの給食でできるというふうには考えなかったんでしょうか。
メラ教育次長。
はい、ただいまのご質問にお答えします。給食センターの利用というご提案でございますけれども、給食センターはですね、まずは夏休み期間中には稼働しないというところがございまして、幼稚園については夏休みは預かり保育をずっと継続するわけでございますが、夏休み期間中の給食の提供ができないのが一つ。それから、小学生と幼稚園児でですね、食材のカットの方法、大きさとかですね、そういうのが違いますので、小学校のレーンと、そして幼稚園用の新たなレーンを設ける必要もございますので、その辺がなかなかうまくいかないところだなと考えておりますので、現在は先ほど言いましたように近くの勝本保育所で、まあ、幼児の給食を作っているところで作ってもらって、それを搬送するという形を取りたいと今のところは考えているところです。
山口議員。
そのあたりもその給食センターについても空きスペースがあるというふうに聞いてるんですよね、その作れるとしたら、はい、まあ、そのあたりの、工夫というかそういう検討があったのかどうか含めて、これまでのいろんな会議のところに出されていれば、あえてちょっと私も疑問に持たなかったかもしれないですけども、そういう話もなくね、もう突然こう来て認定こども園こうだよと。それから郷の浦芦部についてもやっぱりもっとしっかり方向性を持ってもらわなければ、郷の浦の状況、親さんの状況ですよね、6つの僻地保育所がなくなって、保育園預けるところがなくて、 今まで劇中保育所に行ったところがね、やっぱりどっかに預けざるを得ないところで、郷の浦に今どういう状況にあるのか、働きながらお母さんがね。で、柳田保育園に預けたお母さんはもうしょうがないから、無償で幼稚園に預けられたとか、ね、それからしょうがないので、足部保育園まで預けに行って郷の浦まで通勤せざるを得ないとか、まあそういうふうな事態も含めてね、把握をしていただいて、やっぱり計画を、やっぱり今のお母さんたちの働いている状況に合わせたね、計画を進めていただきたいということを、述べて、最初の質問を終わります。次に、災害時の避難支援についてお伺いいたします。近年災害が多発しております。今日も八山で停電があったとか、まあ、そういう話もありましたが、駅でも8月9日に警戒レベル3、高齢者等避難をが発令されたり、10日には警戒レベル4避難指示を発令する事態となったわけですね。また壱岐市は玄海原発の事故による避難を考えておくと、やっぱりきちっとした避難支援計画というのが必要であると考えるわけでありますが、そこで伺います。まず避難行動要支援者名簿の作成はどのようになっているでしょうか。そして避難個別計画の作成を行うことになりますが、その作成の市の考え方、取り組みは今どのような状況になっているでしょうか。そして出来上がった個別避難計画、個別避難計画に基づくですね、避難行動要支援者への支援を、今後どのように具体的な、ところで、生かしていく考えなのか、お考えをお聞かせください。
平田総務部長。
6番山口議員のご質問の災害時の避難支援についてお答えをいたします。まず1点目の避難行動要支援者名簿の作成の現状はとのご質問ですが、この避難行動要支援者名簿は議員ご承知のとおり、災害対策基本法の規定により作成が義務付けられており、市内に居住する高齢者等の要配慮者のうち災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な方の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方の把握安否の確認等の基礎となるものでございます。名簿の作成にあたっては年2回4月と10月でございますが、更新作業を行っておりまして、住民基本台帳情報をもとに登録の対象となる方を抽出し、合わせて関係部署から要介護3以上の認定を受けてある方、身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方などの情報提供を受け作成をいたしております。本市の対象者は令和7年4月1日時点で2032人となっており、うち1264名が支援者への情報の提供に同意をされておるところでございます。次に2点目の個別避難計画の作成に対する市の考え方、取り組みについてお答えをいたします。個別避難計画は令和3年の災害対策基本法の改正により市町村に対して作成が努力義務化されたところでございます。この計画も避難行動要支援者名簿と同様に、平時における安否確認、災害時、台風や大雨等でございますがの際の声かけや避難所への誘導等に活用することを目的とされております。先で申し述べましたが、個別避難計画はあくまで努力義務ではありますが、避難行動要支援者である方々の命と安全を守るため、本市では個別避難計画の作成に取り組んでおります。作成の状況ですが、国の指針において要支援者の心身や生活の状況を把握しているケアマネージャーや相談支援専門員などの福祉専門職の協力を得て作成することが重要であるとされていることから、計画作成を福 福祉事業者などに委託して作成を進めており、令和7年4月1日時点で709名の方の個別避難計画を作成をいたしております。今後も新規作成とすでに作成している方の計画の更新作業を随時行い、自力での避難が困難な避難行動要支援者に対する避難支援体制づくりを強化していく考えでございます。次に3点目の避難行動要支援者への支援をどのようにしていく考えかについてお答えをいたします。避難行動要支援者名簿及び個別避難計画については、自治体が主体となり作成を進めてまいりますが、単に作成し、避難支援等関係者に提供するだけでは実効性はなく、避難支援等関係者がその名簿を安否確認や災害時の声かけや避難所への誘導等に活用していただいて初めて実効性を持つものと認識をしております。防災や災害対応の基本は、自分自身や家族を守る取り組みである自助、地域や周囲の人たちが助け合う共助、そして国や自治体による支援である公助、この3つの取り組みが相互に役割を補完して成り立つものであると理解をしております。公助だけでは広域で多数の避難要支援者が発生した場合、一人一人をきめ細かく支援することは物理的に不可能です。そのため、地域の自治会や民生委員、消防団などと連携し、地域全体で避難支援体制を構築する必要があると考えております。また、作成した個別避難計画が実効性のあるものかを防災訓練等の折に検証することも必要であると考えております。昨年度の長崎県原子力防災訓練の住民避難の際に、要支援者の方に個別避難計画に記載の通り、ご家族による支援の下で避難所である勝本町風早まで避難していただいております。このように計画を作成するだけで終わらず、その後に検証し改善点等が見つかれば、必要に応じて計画の見直しを行うことで、より実効性のある計画とし、要支援者に対する支援の強化を図ってまいります。以上でございます。
山口議員、
説明いただきました。まず1点目についてです。避難行動要支援者名簿、作成がまだ全部はできていないということ、1162ですか、出来上がっているということですね。で、この名簿の作成はできたと。じゃあこれをどう使うかということで、今言われましたように、地域全体で有効に使わなければならないと。そういうことですよね。そのようなことになっておりますか。私が聞いたところによると、この名簿については市の方から必要だったら求めないと市からは降りてこないという状態で、だから公民館長さんが意識があって、これ名簿欲しいからくださいと言われれば降りるけど、それ以外は降りてこないんではないかなと、実態があるんではないかと思いますが、それはどうなっておりますか。
平田総務部長。はい、
ただいま公民館等への館長さんへの配布のことでございますけれども、私どもとしましては非常に重要な個人情報を含む情報だというふうに認識をいたしております。ですので公民館長さんの方には趣旨を理解していただいて、そして、個人情報の管理を徹底するという同意をいただいてから名簿をお渡しするということにしておりますので、そのためにやはり、直接ですね、どなたにでも、館長さんだったらどなたでもということでは、やはりそこの個人情報の管理、等が十分にならないということで、同意をいただいた上での提供ということでいたしております。以上でございます。
山口議員。
そうなんですよね。公民館長さんのその同意がなければ名簿は市は渡さないわけですよね。それでは実際に災害が起きたときに地域でその要支援者に対して働きかけができる状態になっているとは言えないじゃないですか。そういう意味でその個人情報に 関わる重要な情報ですよ。ですからこれはこういうふうな扱い方しますよ、個人情報はこういうですよというふうに公民館長さんにきちっと伝えて、こういうふうなことにしてくださいねという研修含めたその公民館長さんへのやっぱり指導なり、まあ、それは公民館長さんだけじゃなくて民生委員さんもあり児童委員さんもありまちづくり協議会もあり自主防災会もいろんな組織がこの名簿に関わる、団体個人もあるわけですから、そのあたりのやっぱり個人情報の扱い方にきちっと研修して名簿をちゃんと扱うという体制を作らないかんのじゃないかと思いますが、そのいう構えはありますか。
平田総務部長、
はい、山口議員の質問にお答えをいたします。議員言われるようにさまざまな団体への情報提供がやはり、この計画の実効性を持たせるものというふうに認識をいたしております。公民館の館長様の皆様には自治公民館長会議の際に、こういう趣旨で、名簿を作成しておりますと、でただ個人情報がありますので、申請をいただいて、そして、提供をさせてくださいということでお伝えをさせていただいております。その他にもまちづくり協議会におきましても名簿の提供につきましてその趣旨等々を先日も会議に出席をさせていただきましてご説明をさせていただいたところでございます。まあ、いずれにいたしましても議員が言われるように多くの支援をしていただく方への情報提供が実効性につながると思いますので、市としても今後も積極的にその取り組みには当たってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員、
公民館長さんと話をしていてやっぱり微妙な個人情報ですので取り扱いどうかなという不安の声を聞いたんですよね。そういう意味でまだまだこれから始まったばっかりだということですので、やっぱりいろいろな声を聞いてきちっと個人情報の扱い方、それから皆さんその、公民館長さんやいろんな、方々への、趣旨の徹底を、ね、していただきたいと思います。ぜひそういう形で、名簿の扱いも、確実に進めるというところで、その次ですよね、名簿ができた、じゃあその名簿に載っている人に対して、個別避難計画を作るんだということであります。で、市は今言われたように、福祉関係のところの方に、依頼して709名を、ができているというふうに言われました。で、壱岐市が作っている壱岐市個別避難計画作成業務作成要項に行くとですね、その中の最初のところにその顔の見える関係づくりを進めるんだと、そうしなければ災害時の避難支援の実効性は高まらないんだと、まあそういうことで書いてあります。それはまさに今の総務長が言われたことでありますが、まあそういうものを作る点でですね、この作成計画を誰が作るのかと言われたように福祉関係の方が作るんだと。で、市はこの作るために委託事業をやってますね、4月15日付で。これはどこに委託をされて、そしてどういう方がこの709名の計画を作られたんでしょうか。そしてこの委託事業はどのくらいのお金が予算として組まれているんでしょうか。そのあたりを教えていただけますか。
平田総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。まず、福祉関係者というところでございますけれども、社会福祉協議会でのケアマネージャーさんでありますとかに委託をさせていただいております。それと市の保健課の介護の方に訪問する職員等でも対応をさせていただいておりますけれども、主には社会福祉協議会のケアマネージャーさんが主となります。ちょっと予算額につきましてはちょっと手元に今資料がございませんので、金額は後ほどお伝えさせていただければと思います。
山口議員、
委託したのは壱岐市社会福祉協議会ですか。答えていただけますか。
平田総務部長。
すみません、明確なところがはっきりしませんので、どこにちょっと委託を、社会福祉協議会であったろうというふうに思いますけれども、まあ、間違いがあってはいけませんので、後ほどそこの部分についてはお知らせをさせてください。
山口議員。
この作成要項の中で市が作っている使用書のところにね、この個別避難計画の作成者ということで、3つの、3点挙げているんですよ。で、今言われたケアマネージャーさんあるんですけども、作る作成者の中にね、その公民館長さんとか、それから民生委員さんとか、そういうのがここにはないんですけども、その人たちは、その補助的な計画に作るにというか、補助的な役割しか位置づけてないんですかね、これは、市は。どうなんですか。
平田総務部長。
すいません、ちょっと今、山口議員が持ってある資料がちょっと私、手元にないもんですから、それは募集要項、委託業務の募集。
業務委託契約書についている
使用書ですかね。その中に、民生委員と公民館長も委託先の中に入っているということですか。
入ってないんですか。
ちょっと私の今認識している範囲ではございますけれども、やはり、個別避難計画におきましては、服薬をされている状況でありますとか、いろいろと専門的な知見が必要な部分が個別避難計画には含まれておりますので、そういうケアマネージャーさんでありますとか、そういう専門的な知見をお持ちの方が作成をされるというふうに認識をいたしております。
山口議員。
専門的なケアマネージャーさんが、訪問してね、そういう、介護に当たられるということで、状況は把握されているというふうに、それは思います。で、ところが、その、避難をするための要支援者が、地域から誰が避難するかということでいくと、ケアマネージャーさんの接する範囲では、はっきりわからないじゃないですか。やっぱり地域で、あの人の要支援者に対しては、あの人がやってもらわないと地域から避難できないよという地域の民生委員さんとか公民館長さんとの協議がなければ支援者は具体的に出せないんじゃないかなと。そこでの協議がなければ関係の見えるという、それから日頃の日常生活を見守るという、そういう点での延長での避難につながらないんで、その作成の仕方についてね、やっぱりもう少しこう、709できていると言いますが、もう少しやり方を考えないといかんなんじゃないかなと。で、この業務委託契約を見るとね、人1件あたり4000円の委託料が業者に流れるんですよね。作ったら4000円、そういう契約ですよね。それから計画書の項目が変わったら1000円とか2000円、その契約のところで変わると、まあ、こういうふうなやり方なんで、実際の避難の実効性を強調される割にはできた避難計画が実効性を伴わないんじゃないか。実際に要支援者に対して支援者が誰か、どこへ行くのか、そういうことが話し合われないまま計画ができているということで、もう少ししっかりとした中身を検討していただく必要があるというふうに思います。どうでしょうか。
平田総務部長。
はい、個別避難計画の中にですね、この対象者に関しては、どなたが支援を避難所まで連れていくんだと、いうような支援者の方も記入をするようになっております。で、その上で、そこまで作り上げた上で、地域の自治公民館長さんでありますとか、民生委員さんでありますとか、 の団体にその情報を下ろすことで情報の共有を図ることで避難がスムーズにいくんだということで私は認識をいたしております。
山口議員、
ケアマネージャーさんが作って、でその時に、民生委員さんと話し合われたりして、その支援、その災害の避難する時のね、支援者がはっきりこう決まっていればいいですけども、そういうふうには話し合いが進まなければ十分できない場面も多いんではないかなというふうに思いますので、もう少し公民館長さんとか民生委員さん交えたね、地域でのこの要支援者の対策をやっぱ考えていただきたいというふうに私は思います。そうしなければ実効性がないと、実際に自主防災組織の方で名簿をもらってちょっと相談してるよという地域の話もありましたので、ぜひそういうことを広めなければ実際に実効性がないということを思いますので、実態を把握していただきたいと思います。それからですね、もう一つ、やっぱりこれはそのケアマネージャーさんも日頃から個人情報については十分注意されているという教育がなされていると思いますが、やっぱりこう粘り強く情報管理についての話をやっぱり徹底していただきたいというようなこととかね、それからケアマネージャーさんに、これは1年契約ですよね、1年契約、毎年毎年新しい契約されるんだろうけども、ケアマネージャーさんってそんなこれを使うほど暇でしょうかね、暇って言ったら忙しくてそんなところまで手が回らないというところも僕は感じてならないんですよ。ケアマネージャーさんいろんなところ訪問してね、やっぱり忙しくてね、手が足りんと、そういうところにこの話が行っとったしたら、やっぱり、考えることだというふうに思いますし、その上にね、この使用を見ますとね、軽微な修正がある必要な場合は、速やかに個別避難計画の記載内容の修正して、発注者に再提出してくださいって書いてあるんですよ。忙しいのできますかね。それから、万が一、発注者が計画している人が亡くなられた場合は、直ちに発注者に連絡するようにしてくださいと。こういう項目まであるんですよ。だからなかなかね、これは、書いてやるけども実態に合わないし、やっぱりもう少しこうやり方について、研究していただきたいというふうに思うわけです。で、確かに佐世保でも佐世保市も外注で作ってます、それから熊本市も作っていますが、作ったからといってやっぱり実効性のあるものにならないので、最初の名簿の扱い方、それから個別計画のやっぱり充実、それから取り組む人がやっぱり周りにいて実際に避難できる体制になるわけですので、そういうふうな体制に近づくように、ぜひちょっとこの計画要項を含めた見直しを求めて、質問を終わります。以上です。はい。